大紀元社説シリーズ、九票、共産党についての9つの論評。その6、中国共産党が民族文化を破壊するのを評する。序。文化は一つの民族の魂であり、人種や大地などといった物質的な要素と同じく重要な精神要素である。一つの民族の文明史は、の民族の文化発展史でもあり、民族文化に対する徹底的な破壊は、この民族に対する消滅であるとも言えるだろう。人類の歴史上に素晴らしい文明を作り出した民族は、今現在、その人種としてその子孫がまだ残っているが、しかし、これらの民族はその伝統的な文化が失われるにつれ、手だんだん姿を消してしまった。世界各国を見ると、中国は唯一5000年の文明を受け継いだ古老の民族である。その文化に対する破壊はさらに大きな罪となるに違いない。蛮行は天地を開く、女は人間を作る、神農はもぐさを舐める、クラキプは文字を作るなどの伝説。は神が文化を伝える当初の様子を私たちに伝えている。人法地、地法天、天法道、道法自然、人は地を法とし、地は天を法とし、天は道を法とし、道は自然を法とす。では、天人合一という道家の思想を文化に織り込み、大学これ道、罪名明徳、大学の道、明徳を諦めるにあり。2000年前の孔子は初めて学校を開き、儒家思想を代表する、仁、義、礼、智、信を社会に伝えた。乗本一世紀に、慈悲、再度を訴える仏教は東へと伝わってきて、中華文化はさらに豊かになった。儒、仏、道三家の思想は互い意に照り映し、正統時代に世界中の人々からそれぞれの素晴らしさが注目された。中華民族は歴史上何度も侵略と打撃を受けたことがあるが、私たちの伝統的な文化は非常に強い融合力と生命力を持つため、その成果はずっと広大に伝わってきたのである。天人合一は私たちの先祖だ。地の宇宙観を表し、善悪には報いがあるは社会の常識で、古書不欲、不持ち応人、己の欲せざるとこ。路人に施すなかれは人間の基本的な美徳であり、忠、孝、節、義は人々の人柄をなす基準であり。そして、仁、義、礼、智、信は人と社会の道徳を規範する基礎である。このような前提の下で、中、華文化には誠実、善、良、そしては、気となす、法要などの優れた特徴が現れた。人々が祭り、る、天地君臣氏という位牌は、神、天地を敬い、社職、君王に忠誠し、家庭、親を大ごとにし、指導を尊敬するという文化が世の中の人々の中に深く植え付けられていることを示している。中華伝統、文化は天と人の調和を追求し、個人の修養を重視し、人々が包容でき、発展でき、人間の道徳が守られ、さらに人々が正信を持つことができるように、呪物道家の修練信仰に基づいている。人々を強制的に抑制する法律と違って、文化による抑制は柔和まとで最も効果的なものである。法律は、罪を犯した後どのような刑罰を与えるかということを重んじる。しかし、文化は道徳を育成することに、よって、犯罪を予防するという役割を大いに果たしている。一つの社会の倫理価値観は、の文化を通し、て具体的に反映できたのである。中国史上、伝統文化がその頂点に達した唐の時代は、まさに中華という国の国力がその頂点に達した時でも、ある。当時の科学技術も世界中で最も先端に立っていた。そのため、欧州、中東、日本から多くの学生が唐の都である長安に留学に行った。また、唐の周辺の国々は中国を宗主国としてみなし、当時万国家らの使者が中国に尋ねに行った。秦の時代から中国もよく少数民族に侵略されていた。その中に、他、隋、唐、元、秦と他の民族がそれぞれ割拠していた時代もあった。しかし、それらの民族はほとんど漢民族化されたのである。 古当人不服、即宗文徳以来これ、陶器が故に人服せずば、のっとち文徳を修す。るをもってこれを来たらしむと孔子が言ったように、これは、伝統文化の強大な同化力の働きである。と言えるだろう。1949年中国共産党が政権を奪い取った後、国家のすべてをかけて私たちの民族文化に対して破壊し始め。メタ。これは、共産党が工業化を進めよう、あるいは西洋諸国と同等に並びたいという熱意からの行動。ではない。そもそも、イデオロギーの面から言えば、共産党の理論は民族の伝統文化と全く正反対。なものである。共産党の文化への破壊は実に、組織的に、計画的に、かつシステム化されたもので、国、家暴力を基礎とするものである。共産党が設立されてから今までは、中国共産党は中国文化に対する、核、命は停止したことがない。共産党は確かに中国文化の、命を徹底的に抹消核、しようとしてきた。さらに、中国共産党はこっそりすり替えるという方法を使い、古代から今日まで、人々が伝統文化を投げ、捨てた後に起こった権力をめぐる陰謀に満ちた激しい戦い、独裁専制などをさらに広め、彼ら独自の善悪を測る標準や物事の考え方、言語方式を作り出し、人々に、党の文化は伝統文化の継承であると認め、させた。また、彼らは人々の党の文化への反感を利用して、さらに中国新生の伝統文化を放棄させよう。うとした。これは中国に災難的な結果をもたらした。人々は道徳的な抑制を失っただけではなく、中国共産党に強制的にその邪悪な学説を注入されたのである。1、どうして共産党は民族文化を破壊しようとしていたのか。1、源は遠く流れは長いというほどの中華文化信仰ため元道徳依存、信仰を本とし、道徳を尊とす。中国人の神聖の文化は5000年前に皇帝によって作られたのであり、そのために、私たちは皇帝を、人類、と文化の祖と呼んでいる。実は、皇帝は中国同化思想の、キローコレマナブの創始者でもある。孔子は、子、お道、教徳、伊予人、お用芸、道に志し、徳に座り、荷により、芸に遊ぶや、朝に道を聞かば。夕べに子孫もかなりと話したように、儒家思想は道家から強い影響を受けた。また、天地、陰陽、宇宙、社会と人生規律を記述するより非常に小さい周囲より非常に大きいは儒家に、群系の首と呼ばれた。その中の予測学は、現代の科学技術さえできないものである。仏家思想、特に禅宗思想は少しずつ学識者に影響を与えてきた。儒家思想は伝統文化の中の世に入るという部分であり、家庭論理を重視するものである。そのため、儒家思想の中には、孔という考え方がほとんどを占め、いわく、孔は百禅の先となす。孔子は、仁、義、礼、智、信を主張すると同時に、皇帝やもの、そのため等し本。皇帝は、その二の本なる。とも話していた。とも話していた。家庭論理は、禅に社会倫理と発展した。孔は大臣が君主への、忠と拡大でき、いわゆる、そのため人なり孔。帝、自公範上者、戦意下た、それ人にして皇帝をなし、自して上を犯す者戦、少なし、とも話していた。帝は兄弟関係を表し、それは友達の間の、義へと広げられる。儒家は家庭の中において、父早。差し君子、子供は親孝行を行い、兄は友好的で、弟はうやうやしくなければならないと主張している。また、その中の字は君主の大臣に対する、仁に広げられる。終身、成果、遅刻、閉店家、身を修。し、家を正しくし、国を治め、天下を平らげるといったように、家庭の中の伝統が保たれれば、戒倫理も自然に維持できる。仏家思想と道家思想は伝統文化の中の、よう出るという部分である。普通、 道教文化は普通の民衆生活への影響が至るところにあるというほど強いのである。道家思想と深く関係しているのは、漢方医学、気功、風水、占いがある。そして、仏家の天国地獄、善悪に報いがあるというなどなどの思想や儒家倫理を加えて、中国伝統文化の核心を構成したのである。儒、仏、道、この三種類の信仰は中国人に一つの極めて安定した道徳体系を作り上げたのである。天が変えなければ、道も不変である。この道徳体系は社会が存在し、安定でき、共和できる基礎である。精神的な面から言えば、道徳はとても抽象的であるが、文化は人々にその道徳体系をわかりやすく表現するという重要な役割を働いている。中国に有名な書物が4冊ある。より非常に小さい西遊記、より非常に大きい地震は神話である。より非常に小さい高楼無、より非常に大きいの初めに大荒山の無形崖で空。空大師、病病魔人や通霊宝玉の間の対話は、より非常に小さい高楼無、より非常に大きいの多くの謎を解く鍵である。より非常に小さい水湖殿、より非常に大きいの初めで。は、皇太尉が誤って妖者に走ったと話した。この神話は、水白霊山の108将軍の由来を説明した。より非常に小さい。三国演義、より非常に大きいの初めには、天才が警告を示し、また、最後に、ふんぷんせじ無休つき、天数ぼうぼう深逃げ、ふんぷんたる。せじは無休にしてつきず、天数ぼうぼうとして深逃げがれるかからず、いう天命観で結論を結んだ。また、より非常に小さい東周列国史、より非常に大きいや、より非常に小さい説だけ前伝、より非常に大きいなどは、みんな同じようなストーリーで始めている。これは、決して作者たちが言い合わせたかのように書いたのではない。それは中国の学識者の自然界や人、性に対する基本的な認識が同じだからである。彼らの作品は、後代の人々に大きく、しかも強い影響を得た。そのために、中国人が義について話すとき、どのように義を解釈するかを考えるのではなく、義白運転、義薄くして天に雲という関羽、より非常に小さい三国演義、より非常に大きいの人物や、そして、彼に関連する。田室土山薬三寺、白馬湖霊五石を過ぎ、六章を切る火曜道、最後に麦城で失敗して、義父。屈折、不思議心、義説に屈せず、不死心に返す、などのストーリーを思い出すのである。宙についって話すとき、自然にだけ武僕が忠誠に国のために戦ったこと、諸葛亮、マリキュー水、指示語や、献身的に力を尽くし、死ぬまでやり抜く、などのストーリーを思い出すのである。伝統的な価値観の中で、忠義に対する賛美は作家たちが書いた素晴らしいストーリーを通じて、人々の前に完全に表したのである。抽象的な道徳説教は、文化の方式によって具体的に、また継承化された。道家は、誠を、仏家は、善を、そして儒家は、忠序、仁義、概略形跡の意、内省整理の道。無非欲人道器を善、概略形跡異なれども、内省勝利は同じ、人欲せずとも同じく善に返すを儒。じる。これはまさに、儒、仏、道の信仰に基づく伝統文化の最も価値のある部分である。伝統文化の中で、天、道、神、仏、名、縁、仁、義、智、信、廉、恥、忠、孝、節などなどを貫いている。おそらく文字を読めない人は多くいたかもしれないが、彼らは伝統的な演劇や表書などの文化家たち。式を通じて、伝統文化から価値観を得ることができた。したがって、中国共産党による文化の破壊は、直接に中国人の道徳を破壊し、社会を安定する基礎を破壊したこととなる。二、共産党の邪説は、伝統文化と対立している。共産党の哲学は、さに中国新生の伝統文化と正反対である。伝統文化は、天命を敬い恐れている。孔子は、死。生于命、風紀在天姿勢は命にあり、風紀は天にあり、と考えている。 仏家と同化思想は有神論である。理、生死は輪廻し、善悪に報いがあると信じている。共産党は、神論を信じているだけではなく、無法、無天と主張している。儒家は家庭倫理を重んじているのに対して、共産党はより非常に小さい共産党宣言より非常に大きいの中で、家、庭を消滅させるよう明確に書かれている。また、伝統文化では、名エビス夏これ弁、糸夏のわきまえ民族教。尊の教えと教えているが、より非常に小さい共産党宣言より非常に大きいは、民族消滅と誇推している。儒家文化は、仁者は仁。を愛するとの教えに対して、共産党は階級闘争を主張する。儒家の君王に忠誠し国を愛するという種。針に対して、祖国消滅とより非常に小さい共産党宣言より非常に大きいの中に書かれている。共産党は中国において確固とした政権を確立するために、まず人々の倫理思想を破壊しなければならなかった。毛沢東は、一つの政権を倒すために、まず世論を作り出さなければならない。つまり、イデオ、ロギーの面でまず何かのことをしなければならないと話した。中国共産党はそれをかなり理解しているようである。共産党、学説、この完全に儒で支えられてきた西洋思想のゴミは中国の5000年の奥深くて素晴らしい文化と対抗できないため、共産党は徹底的に中華文化を破壊しようとしたのである。その後ようやくマルクス、レーニン、主義が中国に導入されたのである。三民族文化は中国共産党の独裁を阻む。毛沢東は以前、私は傘を差す僧侶である無法、神中国語では、神と法の発音が同じ無天だ、と話したことがある。民族文化の存在は間違いなく、無法無天である中国共産党にとって最も大きな障害だったであろう。伝統文化の中の中は決して愚かな中ではない。人々から見ると、皇帝は天使であるが、その上には天がある。皇帝は永遠に正しいと限らないので、そのため、皇帝の誤りを正す大臣や官員を必要とするのである。また、中国には士官が皇帝の原稿を記録する紳士制度があった。士大夫は、帝王の使となす、皇帝の原稿が良いか悪いかは、儒家経典によって測られていた。また、人々は無道な皇帝を倒すこともできる。例えば湯がケツを吉武王が中を切ったことは、伝統文化の観点からも不中不義には当たらず、大逆不道でもなく天に代わって道を行ったことになる。文天将が捕虜となり、総長の皇帝時、羅光福を勧めたがこれを聞かなかった。儒家では、民を貴となし、社食はこれに次ぎ、君を狩るとなすと。徳からである。これらのことは、国際中教にとって許されないことである。彼らは、主要な人物を神格化しよう、すなわち、個人崇拝と願い、自分の上に存在する伝統文化の中にある、天、道、神などのものに束縛されたく、なかった。それは、伝統文化で共産党の原稿を図れば、全部極悪なものであり、伝統文化が存在する限り、人々はその偉大さ、光栄さ、そして正しさを称賛しない。学識者たちは、命を捨て義を取る。君を狩るとなし、民を貴となすなどの価値観を残せば、彼らに従うことをしないので、全民が、思想、統一することはないだろうと共産党自身もわかっていたのである。伝統文化の天と地への敬意は、中国共産党が天地と戦うための障害である。伝統文化の中の人命は天に関係しているという考え方は命を大切にすることを訴えている。しかし、これは中国共産党が集団虐殺による恐怖統治を行うことを阻む。伝統文化の天道は道徳善悪を図る最終基準である。しかし、共産党には道徳を解釈する言葉はない。そのため、中国共産党は伝統文化が彼らの政権維持にとって最大な障害であるとみなした。四伝統文化は中国共産党の失政合法性に挑戦する。 伝統文化の中には、有神論と天命論を含んでいる。天命を承認すれば自分が、有道明君で。あり、法天承運を行っているとの証明になる。有神論を承認すれば、まず、君の権力は神から受けられたと認めなければならない。また、中国共産党の失政理論は、救世主など存在しない。人類の幸福を作り出すのは、神仙や皇帝に頼るのではなく、私たち自分自身に頼るべきだと話している。中国共産党は、歴史唯物主義を宣伝し、共産主義は、人間天国であると宣揚した。また、この、人間天国へ導くのは、無産階級戦法体である共産党の指導である。有神論をしたためれば、中国共産党の失政合法性に挑戦することとなる。2、共産党はいかに伝統文化を破壊したか。中国共産党のすべては、の政治行政に使われていた。その暴政を維持し固めるために、共産党は邪悪な、統制で人生を義、悪、宗という党文化により、中国伝統文化と入れ替えた。この種の破壊と入れ替え派、文化遺跡や古書などの目で見えるものだけではなく、人の行為や思想、生活スタイルなどの面から、人々の伝統的な価値観、人生観、世界観を変えた。しかし、一方、彼らは伝統文化の重要でない部分を、聖歌と呼び、保留してきた。その、聖歌を表面の飾りとし、その中身に共産党文化をこっそ、利すり替えて、中国の伝統文化を承継し発展する、というスローガンを挙げて、国際社会と人々を騙してきた。一、三宗教を同時に滅亡させる。伝統文化は儒、武、道という三家の思想に基づくものなので、中国共産党が文化を破壊するまず第一歩は文化の具体的な体現である宗教を取り除くことである。三教は歴史上、何回も破壊を受けたことがあった。例えば、仏教は歴史上、四回の大乗り難かとも呼ばれる。破壊を受けたことがある。歴史はこの四回の法難を、御嶽一宗が仏を滅すると呼んでいる。北魏退部。帝と東武宗は道教を起こすために仏教を滅したのである。北宗武帝も道教と仏教を共に滅したが、儒教を尊んだ。また、周世宗は仏像を壊して貨幣を作るために仏教を滅したが、儒教や道教には何も触れなかった。しかし、中国共産党だけが、この三つの宗教に対して滅亡させようとしていた。中国共産党が政権を確立した当初、すでに寺を壊し経典を燃やし、僧侶や尼を強制的に還俗させたほか、他の宗教施設の破壊もずっと止めなかった。60年代には、中国の宗教施設はもうほとんど残っていなかった。文化大革命の時、ハヨン宮思想、文化、風俗、習慣の破壊は宗教や文化へのさらなる災難であった。例えば、中国最初の仏教寺院は洛陽にある東漢時代の初めに建てられた白馬寺であり、釈教の源で、祖庭であると呼ばれた。ハヨン宮の時、白馬寺は同じく悲惨に破壊された。寺院の隣に白馬寺生産、大隊があった。東支部書記は革命をすると言って、農民たちを白馬寺に連れて行き、千年前の寮の時代、に土で作られた十八羅漢の像を壊し、2000年前にインドの僧侶が持ってきた開波経を燃やしただけではなく、奇跡の宝とも呼ばれる玉の馬をもバラバラに壊した。数年後、カンボジアの亡命君主であるシア、ヌークが白馬寺に参拝に行きたいと言ったため、周恩来は慌てて命令を下して、北京故宮にある海馬橋と北京郊外にある香山碧雲寺から、秦の時代に作られた十八羅漢を洛陽に運んで、やっとこの外交難題を解決できたのである。1、1966年5月、文化大革命が始まった。この革命は確かに中国文化の命をかわめることである。と、時の8月から、ハヨン宮の動きは中華大地の隅々まで広まった。寺院、道館、仏像、 名称遺跡、自覚。骨董などは、府、市、州として紅衛兵たちが主に破壊する対象となった。仏像だけでも、北京の岩。円満珠山に1000トートル里で作られた仏像の彫刻は、ハヨン宮が終わった後、仏像は傷だらけになった。首都の北京がこのような状況であるから、他の地方も同じような状況となっていたに違いない。山西。正代県にある天台寺は1600年前の北魏大燕の時代に作られ、その彫刻や壁画はとても素晴らしく珍しい。鋳物であった。この寺院は遠くの地方に位置しているにもかかわらず、ハヨン宮の関係者は当地営業。で、寺院にある仏像の彫刻や壁画を壊した。陝西省の修士県県内に2500年前に老子が生徒に、経文を教え、そこで道徳経を書いたという老漢台がある。老子が当時経文を講じた、説教台を中。心として、そこから十里、中国の距離を測るのに使う単位、以内には50箇所の遺跡があるという。そ。の中に、1300年前に東高祖李淵が老子のために建てた、修正宮がある。しかし、現在老漢台などの遺跡はもう破壊されて、老子たちは強制的にそこから離させられた。道教の規則によると、老子は出家。五、髭を剃ってはならず、髪の毛も切ってはいけないという。しかし、多くの老子は無理やりに髪の毛を切られて、老子の服を脱がされて、人民公社の社員にされた。さらに、当地の農家の娘婿となったの。である。道家聖地でも呼ばれている山東省、山辺に老山にある太平宮、上清宮、下清宮、等。母宮、華厳庵、行進館、鑑定廟などは、神像、祭りに使う器、経文、文化遺品、廟のパイは、みなびでもや、されたという。吉林市の文廟は全国四大公廟の一つである。ヤブレヨン宮によって深刻な破壊を受けた。二方の特殊な破壊方法。レーニンは、最も簡単に要塞を攻め破るには内部から始めることである、と言った。中国共産党はマルクスとレーニンの後継としてよくこの言葉を理解している。釈迦はより非常に小さい大藩涅槃経より非常に大きいの中に、彼が涅槃後、魔王が僧侶や尼に生まれ変わり、男女孤児と一緒に仏法を回覧すると予言した。私たちは釈迦仏が具体的にどのようなことを指しているかわからないが、しかし、中。国共産党の仏教に対する破壊は僧侶から始まったのである。その時、共産党はスパイを寺院に送り込んでいた。文革のある批判会で、ある人は当時の中国仏教協会副会長である張牧発に、あなたは共産党員。だが、なぜ仏教を信じるかと非難した。釈迦仏は、戒、定、慧を通じて、無常の正統正覚に成就できたのである。そのために、彼が涅槃する。前に、弟子たちに、五時金戒。持ち徳規範。金戒を五時せよ。規範を得ることなかれ。と教えた。また、破壊行きと、天竜鬼神。ところともに悔いや。アクセールフ。四足随行樹地獄区。経歴公数、前後特質。副樹書き。畜生これみ、女ぜ天天無下脱き、破壊の人、天竜鬼神ところともに憎み伊藤。アクセールフス。死すれば即。地合に従って地獄の苦を受け、公数を経歴して、叱る後に出を得る。副美垣畜生の身を受け、点々。として下脱の気なきがごとしと警告した。しかし、仏の警告は政治僧侶に無視された。1952年、中国大陸で中国仏教協会が設立された時、中国共産党は会員を派遣した。会議中、多くの信者は仏教にある厳しい戒律が多くの若い男女の命を絶つ。だから、それらの戒律は取り除かれるべきだと主張した。さらに、信仰自由、僧侶と尼は結婚すべき。で、酒を飲むことや肉を食べることは自由にするべきだと主張する人もいた。 当時の会議に出席した。コーンホー氏は、戒律を変えられたら仏教が滅亡されるということが目に見えたため反対し、そして仏教の戒律や僧侶の服装を維持しようと話した。しかし、それによってコーンホー氏は、反革命と無実の罪を着せられた。彼は法上室に監禁され、食べ物も与えられず、トイレに行くことも許されなかった。さらに、黄金、白銀や銃器などを出せと法師に強要した。コーン法師が、持っていないと答えるとすぐに、頭から血が出て骨が折れるまで激しく殴られた。当時、コーン法師はもう112歳だった。軍警らは、法師、お床に倒させ、翌日法師がまだ死んでいないことが分かり、さらに残酷に殴り始めた。1952年に成立した中国仏教協会と1957年に成立した中国道教協会は、その発起書の中に、人民政府の指導のもと、つまり、無神論を持つ共産党の指導の下で活動をすると明白に声明した。また、両協会は積極的に生産建設に参加するよう、徹底的に政府の政策を貫こうと話した。これは完全に世俗化され、他組織である。精進し戒律を守る出家の人々は逆に反革命分子とされ、仏、道教の集団を浄化しよう。というスローガンの下で、彼らは監禁され、労働改造され、しかも処刑されたのである。しかも、西洋から伝わってきたキリスト教とカトリック教も同じようなことをされた。1958年出版したより非常に小さい中国共産党がいかがにキリスト教を迫害したかの中の統計によると、大陸の神職人員の中で、地主悪派という罪を着せられ、殺された人は8840人にも達し、労働改造をされた人は3万9200人、反革命問い。う罪を着せられて殺害されたのは2450人、その罪で労働改造をされたのは2万4800人にも達した。宗教は世を出る修行をする訪問であることは明確であり、悲願と天国を重んじる。釈迦は陰、どの王子であったが、静かに下脱できる方法を求めるために、王位を放棄し、森に入って苦修をしていた。イエスは成就する前に、サタンは彼を一つの山まで連れて行った。そこで、サタンは天下の宝を指してイエスに見せ、しかも、もしあなたが私に屈服すれば、私はこれらのものを全部あなたに与える。と言った。しかし、イエスはそれらの誘惑に騙されなかった。しかし、中国共産党と一緒に立っていた政治僧侶、政治牧師らは、人間仏教宗教は真理であるが、社会主義も真理である、と多くのでっち上げを作り、志願と悲願とは矛盾していない、というような言い方をする。彼らは、出家の人はこの世での幸福と富を追求するよう勧め、従って、宗教の教義と内観を変えた。仏教は殺生を禁止する。中国共産党は、陳犯の時、数えきれないほど多くの人を殺した。政治僧侶らは、反革命者を殺すのが一番大きな慈悲である、と言い、しかも、朝鮮戦争の時、僧侶を直接戦場に送り込んで殺人をしたという。また、キリスト教を例えとすると、呉加賀屋州が1950年に、自治寺王寺殿という、三寺教会を設立し、帝国主義を徹底的に離れ、積極的に、交尾延長、交米延長、すなわち、朝鮮戦争であるに参加しようと主張した。彼の一人の友人が、三寺教会への入会を拒否したため、20年間も監禁された。その中で、友人は多くの拷問にあった。友人は後に、イエスの行い、親戚をどのように考えているか、と聞いた。後は、私はこれらのものを全部捨てたと言った。イエスの親戚を認めなければ、イエスの天国を認めないことになる。では、その人はキリスト教の信者であると言えるだろうか。呉加賀屋州は、の後三寺教会の創始者から政府の高官となった。彼が人民大会堂に入った時、イエスのおっしゃった、 心を尽くし、品性を尽くし、意を尽くして、あなたの上帝、主を愛してください。これは、命の中で第一のことで、最大のことであろう、上帝のものは上帝に帰する。カエサルのものはカエサルに帰するをきっと忘れたに違いない。中国共産党は、寺院を没治むし、洗脳を強化するために僧侶や天にマルクス主義の勉強を強い、さらに僧侶と天に肉体労働をさせた。例えば、浙江省寧波市に仏教工場があった。その中に2万5000人ほどの僧侶と天が重い肉体労働を課させられた。さらにおかしいのは、中国共産党は僧侶や天に結婚させようとし、た。これは全く仏教信仰を破壊した。例えば、1951年の3月8日の婦人節の前に、湖南省調査市の婦人連合会は、全省の天は決められた数日間に結婚するよう命令した。そして、若い僧侶は軍に入れられて、戦場まで送られたのである。中国の各種の宗教団体は、中国共産党の暴力の弾圧によって完全に崩れ倒れた。仏教界、道教界の真の宗連者は弾圧され、残りの人たちは俗に帰ったのである。その中には、今朝、道士や牧師の服装を着ている偽物がたくさんいる。彼らは非公開の共産党員であり、仏教経典、銅像、聖書を歪め、これらの経典の中に中国共産党が運動を行う理屈を探し出していた。三文物を破壊する。文化遺産への破壊も中国共産党が伝統文化を破壊する重要な一部分である。ヤブレヨン宮において、多くの学識者が保存していた古本書や書画が燃やされたり、紙くずのように破られたりしていた。小白金の家には1万冊の書物を収蔵していた。しかし、これらの書物は紅衛兵たちによって彼らの体を温めるため目に燃やされ、また一部の書物は雑誌工場に送られて、紙糊となった。自覚の真意と呼ばれる鷹。どの技術をもって素晴らしい書画を修復できる甲州越えさんは、宋起宗の山水画、蘇東坂の竹、文鳥鳴と、東白湖の絵などを修復していた。何十年間の間に、彼が修復した古代の自覚は数百件もあった。これらは全部国家一級収蔵品である。彼が大変な努力をして収蔵できた有名な書画は、四級と勝手に決め、つけられて、火をつけられて燃やされた。その後、江さんは涙を流して、百均の書画が長い間燃えていたと言った。人事有吉、往来聖古金、エアマル賞跡、我が輩副統林、人事大社あり、往来恋まなりる、エアマ勝跡を止め、我が輩振った統林す。もし現代の中国人が歴史のことを少し思い出せば、毛公然のこの詩を歌うとき、違った味わいを感じる。だろう。エヤマ勝跡は、ハヨン宮の時に壊され、しかも消えてしまったのだ。王羲之が書き残し、千年も伝わ。できたより非常に小さい蘭亭宗女より非常に大きい中の蘭亭は破壊されて、さらに王羲之の墓まで壊されたのだ。五章音、より非常に小さい西遊記より非常に大きい。の著者の聖歌も壊され、五経師の暗記故郷も破壊された。祖頭派が石碑により非常に小さい水沖縄定期より非常に大きいを書いた。祖の石碑は紅衛兵らに倒されて、石碑上の字もナイフで削られた。これらの中華文化の成果は数千年を通して積み重ねられてきたものである。一旦壊されると永遠に復旧できないだろう。しかし、中国共産党はその、革命という口実で簡単に全てを破壊した。私たちは、以前八国連合軍が、万円の園である円明園、またその中の巨著とも呼ばれたより非常に小さい永楽大典より非常に大きいなどを完全に燃やしたことを嘆いたとき、中国共産党の破壊は侵略者たちの破壊と比べてより広く、より長く、より徹底的に行われていたことを決して思わなかっただろう。四精神面での破壊。中国共産党は物質面で宗教や文化を滅亡させようとした以外に、 精神上でも人々の信仰や文化への認識をできれば取り除こうとしていた。例えば、中国共産党が回民族、イスラム民族の習慣が四旧に属するといい、強制的に回民族の人々に豚肉を食べさせようとした。しかも、回民の農家やモスクの管理者に豚を飼い、一つの家庭は毎年に頭の豚を政府に渡すと命令した。しかも、紅衛兵らはチベット仏教のパンチェンラマに人の糞便を食べさせたのだ。それに、ハルビンの最大な近代寺院である極楽寺の三名の僧侶に、何が仏教経典だ。全部、でっち上げだ。という紙の看板を持たせた。1971年、林彪が逃げ出し、彼の乗っていた飛行機がオンドル間で落ちた後、モーイエ湾で探し出したアナ。シゴロクは再び、全国的に孔子を批判する運動を起こした。良好が雑誌の後期で発表された、孔岡という人の中で、孔子を虚偽でずるい政治詐欺師だ、と形容し、その後孔子を批判する漫画素子。手歌まで出てきた。宗教と文化の荘厳と神聖は少しも残されず消されたのである。五、一人一人に至る破壊。中国古代において、中央の地方に対する管理は県レベルまでで、それ以下はすべての管理をそこの相続に任せていた。だから、始皇帝の墳所工事や、御嶽一宗の滅仏は上から下までの運動で、徹底的なもの、ではなかった。その時、仏、儒の書物や思想は世の中に広く生存できる空間もあったからである。しかし、思春期の学生が中国共産党の先導を聞き、言った、ハヨンキューは、自発情熱からの草の根運動だ。当時社会を厳しくコントロールするために、それぞれの村に党の支部が設置された。この革命を全国の隅々まで広め、一人一人に衝撃を与えた。同時に、共産党のように、人々の心から最も神聖なもの、最も美しいものを取り除くために、暴力以外に歴史上でっち上げや人をひどく罵った皇帝は誰もいなかった。イデオロギー上の消滅は、単純に物質を消滅することよりさらに効果的で、より長く続けられるのである。六、学識者たちの改造。中国の漢字は、千年の文明の成果を集めたものである。字の形、字の発音や字で組み合わせられた熟語。物語は私たち民族の深い文化の内質を表している。中国共産党は漢字を簡体化させたほかに、ピンイン化を進めようとして、言語文字の中から文化にあるすべての伝統を取り除こうとしていた。その後、この計画は全く実現できず、やっと取りやめられたのだ。しかし、伝統文化を受け継いだ学識者たちはそれほど幸運ではなかった。1949年までに、中国にはおよそ200万人の学識者がいた。彼らの中に、西洋に留学した経験を持つ人がいるが、ほとんどの人はやはり儒家思想を受け継いだ。中国共産党は彼らを許さなかった。彼らは、士、大夫と呼ばれる階級の人で、彼らの思想は世の中の人々に大きな影響力を持っていた。そのため、1951年9月、中国共産党は北京大学から一つの熱烈な学識者への思想改造運動を始めた。また、その基礎の上に学識者に対して真面目に以前の運動経歴を報告し、その中の反革命者を整理しようと要求した。毛沢東は学識者を一番嫌っていた。彼は、彼たちは一つの真理を知らなければならない。それは、いわゆる、学識者は、常に一番無知な人であることだ。労働者と農民の人々が持っている知識は時に彼らより多い。のだ。と、また、まだ改造されていない学識者を労働者や農民と比べて、学識者たちは精神だけでは、なく、その体もとても汚いのだ。その手は黒くて、足に牛の糞がついているかもしれないが、最も綺麗。いなのはやはり労働者と農民だ。と話したことがある。中国共産党の知識人に対する迫害は、 様々な形式の大批判会から始めた。1951年、行語弁学部、武勲は、乞食をして集めたお金で学問所を開設したを主張する武勲を批判していたのをはじめ、1955年毛沢、東が自ら恵比寿風を反革命として定めるまでは、学識者たちはまだ大規模に弾圧を受けていなかった。しかし、1957年にいくつかの伝統的な宗教への破壊がほぼ終わった頃から、中国共産党はすぐに学識者に対する迫害を始めた。これが有名な反右闘争である。1957年2月末、中国共産党は、桃花裁縫、百花聡明というスローガンを出して、学識者に対して政府に意見を出すよう勧めた。しかも、提案する人は、原社無罪と言った。学識者たちは、中国共産党の起こした鎮反や宿反などの運動、そして政府が自分たちが全くわからないのに、科学、哲学、文化芸、術などの領域に無理やり命令を下したり、正しくない政策を立てたりしたことに対する不満を持って、たため、政府の意見を言いなさいという言葉を聞いて、政府はこれから真剣に自分たちの話に耳を傾けてくれると信じて、以前自分たちが言えなかったことを全部言い出した。歴史が過ぎた今、毛沢東が反右闘争を起こしたのは、学識者の言い過ぎた意見に腹を立て、反撃するよ。うになったと思う人がたくさんいる。しかし、事実はそうではない。けが1957年5月15日に書き、党内の高いレベルにいる会員たちが読み回ったより非常に小さい物事は変化しているより非常に大きい。という一文の中に、最近この一時期、右派はかなり気ままに行動している。彼らは中国で7度以上の台風のような激しい運動を起こし、共産党を滅亡させようとしている。と話した。それから、欧明大法に興味がなかった各レベルの党の幹部はすぐ熱心に学識者たちの意見に耳を傾けるようになった。小白金の娘が書いたより非常に小さい王子は、煙のようなものではないより非常に大きいという回想録の中で、中国共産党党専部部長の李漢は自ら小白金に電話をかけて、清風交流会に参加するよう招いた。小白金が来てから、李漢は、章を一番前にあるソファーに座らせた。章はこれが陰謀だとわからず、自分の意見をたくさん話した。李漢は父の話に嬉しそうな様子だった。父は微笑む李を見て、多分自分の意見に李も共感している。からだと思っていた。しかし、父が知らなかったのは、李は父に罪を着せる口実を見つけたから、微笑み。でいたのだ。と記述した。小白金は、の後中国のナンバーワンの右派とされた。次のスケジュールを見てみよう。小白金のより非常に小さい政治設計院より非常に大きい、5月21日提出した、劉雲のより非常に小さい反ソビュー論より非常に大きい、5月22日提出ら、劉基のより非常に小さい平反委員会より非常に大きい、5月22日提出、5月30日林木は、北京大学で講演会を行った。題名は、中国共産党の封建社会主義を批判する、呉祖公のより非常に小さいできれば党はあまり早く芸術界を呼び、導しないようにより非常に大きい、5月31日提出、著安平のより非常に小さい党天下より非常に大きい、6月1日提出。これらの文章は全部毛が自分の文章を書いた後に発表された。つまり、それらの著者たちは全部誰かに誘われて書いたものと思われ。彼らは直ちに右派とされた。このような右派は全国で55万人にも上った。中国伝統文化には、死は殺してもいいが、決して恥ずかしめてはいけないという精神がある。しかし、中国共産党は学識者に対して恥ずかしめるだけではなく、その恥を受けなければ、食べ物すら与え。ない。さらに、その人たちの子供も親たちと一緒に恥ずかしめられていた。そのため、多くの学識者は服し妥協した。また、自分を守るために、他人を暴露するようになった。実に、これらのことは人々の 心をひどく傷つけた。一方、迫害をされても妥協しなかった学識者たちは本当に殺されたのだ。このように、伝統社会の道徳の模範でもあった、死、階層は消えてしまった。毛沢東は、始皇帝も大したことはない。彼はただ460人の受精を生きたまま埋めただけだ。しかし、私たちは、1万6000人の受精を生きたまま埋めたのだ。私たちの鎮犯、反動分子弾圧は、反革命の学識者を殺した。私は民主主義を訴える人と論じたことがある。彼らは私たちを始皇帝だと罵っている。それは違う。私たちは100倍も始皇帝を超えていると言った。実は、彼は、受精を殺しただけではなく、最もひどいのは、毛は彼らの信仰と心を殺したのだ。7、根本からすり替えられた表面文化。中国共産党が改革開放を実施してから、多くの寺院、道館、教会を建て直した。国内で祭りを行い、海、外で文化祭を行った。これは実に、中国共産党の伝統文化に対する最後の破壊と利用である。中国共産党は、人々の中にある、善良を切り取ることができない。これは共産党の党文化を破産させられるの。である。また、共産党は伝統文化を利用して、その義、悪、党という邪悪な本性を隠そうとしていた。文化の根本は、道徳的内質であり、単に娯楽ではない。共産党は文化の表面にある娯楽の働きを回復させて、道徳が破壊された後の実質を隠そうとした。共産党はいくら書が骨董の展示会を開いても、獅子舞のある文化祭や特産物フェアを開催しても、あるいは素晴らしい古典建築を建てても、これはただ単に表面文化を回復させただけで、伝統文化の成果ではない。同時に、これらのイベントを通じて、海外に共産党の文化への認可を強めようとしただけである。実に、彼らにとって、その権力と中国に、おける統治を維持するのが一番大事なことなのである。例えば、寺院はそもそも静寂で出家の人が仏を拝み、修練する場所であり、あるいは、世の人々が懺悔するところでもある。修行するには、静けさと無為を重んじる。懺悔するにも、荘厳な環境が必要である。しかし今、経済の発展につれて、寺は旅行名所となった。今寺院に足を運ぶ人の中で、精進潔斎してか、ら、仏を敬う心を持って、自分の過ちを反省するために来た人は何人いるのだろうか。表面文化を回復し、その本質を破壊する。これはまさに、共産党が人々を騙す戦略である。仏教や他の宗教や文化は、那共産党によって滅亡させられた。3、党文化。共産党は伝統の汎心文化を破壊しながら、政治運動を通じて、自分たちの党文化を作り上げた。党文化は年取った世代を改造し、若い世代を毒害し、さらに幼い世代に影響を与えた。その影響力は極めて深く、極めて広いものである。多くの人が共産党の本質を暴露しようとするときさえ、共産党の善悪標準、考え方、話し方を使う。党文化はマルクス・レーニン文化という外来文化に影響されていること以外に、中国人の数千年来積み、重ねてきた良くないものも受け継いだ。例えば、宮廷闘争、私利のために勢力グループを結合すること。人をやっつけること。人を騙して物事の本質を別のものとすり替えることなどがある。それらにまた、共産党の暴力革命、階層闘争哲学を加えた。共産党は生き残るために、この数十年余り、義、悪、党という性質を絶えず発展させた。党文化の性質は、専制と独裁である。共産党はその政治闘争、階級闘争をするために、主に4つの面から、人文・環境の先制を始めた。1、統治の面。1、風兵文化。共産党文化は風様と、独占的であり、思想、 言論、結社、信仰などの自由はない。党の統治は人々への高圧と風評で維持されている。一つの漏れがあれば、その統治システム全体が崩れてしまう。もし、6.4事件の時、学生が政府との対話が許されれば、他の労働者や学識者、軍隊の人たちがみんな政府と対話したい、と言っていくかもしれない。そうなると、中国は民主主義に変わるので、党の独裁統治ができなくなる。だから、彼らはたとえ人を殺しても、人々との対話を避けた。今、彼らはインターネットに、夜通信手段を封鎖している。それは、人々に共産党が見て欲しくないものを絶対に見せないためである。2. テロリズム文化。共産党が中国における政権を開始以来、絶えずテロリズムで中国の人々を苦しめてきた。彼らは、無知と人を殺す刀を用いて、さらに人に災難を与える方法で、人々の行動を正した。人々は恐怖の中で、やむを得ず、おとなしくなったのである。彼らは、一人を殺して他人に見せしめにするという方法。で、民主運動家、自由思想家、共産党の体制を疑う人、また信仰を持つ各種団体を、厳しく弾圧している。3. ネット上の監視文化。中国において、すべては党のコントロールのもとに置かれている。戸籍管理制度、街道住民委員会制度、即、地、各コミュニティが統治の関東委員会によって管理される制度、各階層の党委員会がある。また、計画生育委員会もある。中国では、各村において党の支部があるとか、党、共産党青年団の生活を、使用とか、候補責任制度を固く貫く、官職の上の人が下の人に対して、その人が党に対して何の、怪しいこともしないという保証をさせ責任を持たせる制度である。もし、下の人が本当に党に対する、反対思想を持っていれば、彼だけではなく、その上の人まで処罰されるのである、責任追及制度とか。610オフィスの監督課は、不定期に各地、各政府機関を観察するということをよく耳にする。4連座文化。地主、金持ち、反共産党者、悪い人、右派とされる学識者の家族に対して、共産党は出身論の提出から今日のリーダーが責任を果たしていないので対策が不十分で法輪功学習者が北京に来る。主なリーダーは責任追及を実行し、評価を知らせろ。状況は重大なので規律による処分を行う。一人でも、法輪功を連行したら一家すべて失業させろ。従業員が一人でも連行したら会社すべてのボーナスは取り上げる。などと言い、さらに子供に良い教育ができる、国語類などの差別政策を打ち出し、党と一いたする要提唱し、大義親を滅す人事、組織やファイルを通じて地位を変える制度、左遷制度、告発制度、手柄を立てて賞金を与える制度がある。2. 文化宣伝の面。1. 一言同文化。すべて口裏を合わせるやり口。まず、中国において、最高の指示一つの言葉は万言に匹敵し、一言一言は真理である、という意方がある。政府にコントロールされているマスコミは、何かあると全部同じようなでっち上げをする。必要な時は、各レベルの党、政、軍、公、共産党青年団、婦人連盟などに支持発言をさせる。2. 暴力文化を固遂する文化。8億の人は、戦わなければどうなるというのか。殴られて死んだ人は犬死ににだ、超厳戦、あら。ゆる卑劣な手段を動員する戦い、原子力爆弾は張り子の虎である。人口の半分が死んでも、5残りの半分が廃墟の上でまた新しい家を建て直すだろう。3人の憎しみを扇動する文化。階級の苦しみを忘れず、やっつけられた憎しみをしっかり覚える、というのは根本的な国策である。階級の敵に対する残酷さは美徳とみなされて、共産党は、あだ、憎しみを歯で細かく噛んで、それらを無理やりに飲み込もう。これで、 あだへの憎しみは心に入って少しずつ芽生える。という考え方を広めている。4、虚言文化。6、死の時、天安門広場で一人も死んでいない。私たちは SARS を完全にコントロールできた。今現在は、中国人権の最も良い時期だ。3つの代表。5、洗脳文化。共産党がなければ、新しい中国は存在しない。私たちを指導してくれる革新的な力は中国共産党で。あり、私たちの思想を指導してくれるのはマルクス、レーニン主義である、党中央政府と同じ位置を。保つか、理解できたものを執行する。理解できなかったものをも執行しなければならない。執行しな。がら理解を含めよう。六波の浮くようなごますり文化。天と地が広くても、極めて大きい塔の恩とは比べられない。すべては塔の手柄である。塔は私に。とって母である命をかけて塔中央を保護しよう。偉大で、栄光に満ち、正しい塔を戦いに追い。手負けたことのない塔など。七、その場限りの文化。模範をこの人から、あの人まで立てて、社会主義精神文明を作ろう、思想教育などのキャンペーンを行うが、キャンペーンが終わると、みんなは元に戻ってしまう。すべての報告会や読書会、心得交流会は皆いい加減にされてしまい、社会道徳は依然として低下していく。三、人間関係の面。一、嫉妬文化。絶対平均主義出る杭は打たれる、という言い方を宣伝する。能力のある人とお金持ちの人を嫉妬する。他人を嫉妬することは中国語で、赤目病という。二、人を踏みつけにする文化。人と人が戦ったり、こっそり他人を密告したりすること、でっち上げ、偽の資料を作ることをすれ。は、積極的に進歩を求めている印であると見られて、党内において早く昇進できる。四、知らず知らずのうちに人々の内在まとな精神と外在まとな行為を規範化する。一、人を独り自を機械化する文化。共産党は人々に対して、一つの革命機械の錆びない釘になろう、党の言うことを聞く。党のおとなし。移動具になる党がさせば、そこへ戦いに行こう。け主席の兵士は一番党の言うことを聞く。どこか。人を必要とすればそこへ行く。どこかに困難があればそこで家を作ろう、と要求する。二、是非を盗作させる文化。社会主義の草だけがいい、資本主義の芽なら取り除こう。とか、銃で人を殺したのは、20年の安。帝と取り替えるためであった。とか、古書不欲、養子を人、己の欲せざるところを人に施せ、など。がよく聞かれる。三、自我洗脳を行い、絶対服従させる文化。下級は上級に、前頭は中央政府に服従しよう、利己的な考え方と戦おう、魂の深くで革命を起こ。そう、党中央政府の政策に従おう、思想、歩調、命令、指揮を統一させよう。四、服従を良しとする奴隷文化。共産党はよく、共産党がなければ、中国社会は混乱に陥るに違いない、このような大きな中国では。共産党以外、誰がこの国を仕切られるだろうか、中国という国が崩れれば、これは世界にとって災難になるだろう。だから、その指導を保つために共産党を応援しようと共産党はこのように人々にその、政権を守ることを説得している。長期的に、共産党に圧迫されてきた人々の言行は、恐怖と自己保護の、ために、共産党党員や共産党自身より左だと見える。このようなことは数えきれないほどまだまだある。中国の読者であれば、きっとあなた自身の経歴の中でこのようなことを見つけ出せるだろう。文化大革命を経験した人々は、きっと、白毛女、地道戦、地雷戦などの演劇やドラマなどを覚え、テールに違いない。これも、共産党が人々に対して洗脳を行う一種の方法である。このようなドラマは、共産党の偉大さ、そして党の戦士がいかに党に忠誠で党のために何もかもを犠牲にできるか、共産党はいかに困難に克服して戦っていたか、敵たちはいかに愚かで残酷な人たちであるか、というのを、人々の頭の中に注入した。 共産党は彼らの必要とする価値観を、毎日の宣伝を通して、一人一人に注入した。今、東方向というミュージカルを再び見ると、その主題は、人を殺す以外に何もない。同時に、共産党は彼ら特有の言葉を作った。この中に、批判するために人を罵る言葉、共産党の指導者。を賛美するための虫図が走るような言葉、官僚が使う意味のない言葉が挙げられる。そのため、人々が、話すと、すぐ、階級闘争や、党への賛美などの恣意方法に陥り、覇権的な言葉で理性的な道理を取り、理解る。また、宗教専門用語に対する乱用は、それらの語彙の本質を歪めた。真理もさらに一歩進めればビューゴとなる。党文化はかなりの程度、伝統文化を乱用している。例えば、伝統。文化の中の、真は、共産党もよく論じるが、しかし、彼らは、共産党を信じなければならないと言っている。また、公に対して、共産党は親の面倒を見ない人を捕まえて刑務所に入れるが、これは、親孝行をしないからではなくて、その人たちの親が政府の負担になったからだという。しかも、非、ような時、親と子供は敵のようにならなければならない。また、忠に関して、伝統文化は、君敬民貴。社食為重、君を軽んじた民を尊び、社食を重きとなすを強調するが、共産党は人々に党への愚かな、忠誠心を要求する。彼らは、迷信するほど信じ、服従するなら盲従せよ、と強く訴えている。中国共産党の作った言葉はとても人を迷わせる力がある。例えば、共産党は共産党と国民党の間の内戦を解放戦争と呼び、人々を圧迫の中から解放させたという言い方をする。実は、1949年に建国したと言われるが、実に中国共産党の前に中国はもう存在していた。共産党はただ新しい政権を作ったのだ。また、彼らは三年大飢餓災害を三年自然災害と呼んでいる。これは自然災害ではなくて、全く人災であった。しかし、私たちは毎日のように三年自然災害を聞いているので、知らず知らず。のうちに慣れて何も疑問を持たなくなった。伝統文化の中で、音楽を人々の欲を抑える方法としてみなしていた。より非常に小さい式より非常に大きいの中のより非常に小さい楽書より非常に大きいには、人々は生まれつき静かであり、しかし、外の世界と接触すると人々の感情が影響されて変わっていき、自分の心と知恵によって良し悪しの感情を生じさせる。もし抑えないと、外部にある限りない誘惑と心にせんでいる悪いものによって悪事を働いてしまう。だから、人々の欲を抑えるために先王は霊楽を作った。と書かれている。音楽は、楽事不韻、愛事不詳、楽しみて韻せず、悲しみて痛めずであるべきだ。つまり、人々の感情を歌うが、人々の感情を同時に抑制しなければならない。孔子は、詩三百、一言い。王の、悦しむじゃ詩三百、一言もってこれを覆えば、いわく、邪王もなしと話したことがある。このような美しいものは、共産党が人々を洗脳するために使われている。例えば、社会主義は良い共産党がなければ、新中国はないなどの歌を幼い子供たちに教えて、大学生になっても歌わせるのである。共産党は伝統的かつ美しい民族音楽を使って、共産党を賛美する歌詞を入れて、それは伝統文化を破壊すると同時に党のために利用することができる。共産党はその経典であるより非常に小さい延安文芸交流会における談話より非常に大きいの中で、文化と軍事を、軍部は二つの戦線で、あると述べ、銃を持つ軍隊だけでは足りない、文化の軍隊も必要であると話した。また、文芸は生、地に服従する無産階級の文学芸術は、革命危機の歯車とネジである、と定めた。これらのことに、よって、一つの無神論階級闘争を核心とする党文化が作られた。 この文化は伝統文化と全く相反するものである。党文化は共産党が政権を奪い取るために大きな力として働いたに違いない。軍隊、警察といった暴力。危機と同じように、党文化は文化暴力というもう一種の暴力を提供した。この文化暴力は5000年の伝統文化を破壊し、人々の心を歪め、しかも民族の結束力を壊した。今現在の中国人は伝統文化をほとんど知らない。しかも、この50年の党文化イコール中国5000年の文化であるとみなしている。これは中国人の哀れである。伝統文化を反対している人々は、自分たちが反対しているのは党文化であり、中国の神聖の伝統文化ではないということに気づいていない。多くの人は欧米の民主主義を用いて、中国の現行制度を変えようと希望している。実は、主の前では、皆平等であるを主張し、人間性と人の選択を重視する欧米の民主主義は、キリスト教に基づく文化の上に作られたのである。共産党のような専制、かつ非人間性の党文化が民主制度の土台になるなどと、いうことがあるだろうか。結び、伝統文化は、常に宋の時代から絶え間なく破壊を受けてきた。5、4以降、自分の成功を急ぐ因て。李たちは伝統文化への否定を試み、欧米文明の中から中国が発展する道を見つけ出そうとしてきた。しかし、その時、文化領域で起きた衝突と変化は学術上のものに限られ、国家暴力はなかった。中国共産党の出現は、文化的な衝突を共産党の生と死に関わる問題というレベルに高めた。よって、共産党は文化に対してバラバラに壊すという直接の破壊方法と、そのカスを取り、その成果を取り除くまた、で、党文化への乱用という間接的な破壊方法を用いた。民族文化を破壊する過程は、党文化を建てる過程であった。共産党は、人々の心の中にある領地を滅させて、人々を伝統文化から離れさせようとしていた。民族文化が徹底的に消滅される日は、私たちの民族が滅亡する日でもある。これは絶対に言い過ぎではない。同時に、民族文化の破壊は私たちに予想もつかない物質的な災害をもたらした。伝統文化は、天と地が一つになるを強調している。だから、人間は自然と調和して生活すべきである。共産党は、天と地と戦うのが極めて楽しいと扇動していたため、中国における自然破壊は党文化と直接関係する。例えば、水。中国人は、君子は財を愛するが、それを取るには作法があるという伝統を捨てて、自然に対して狂ったように略奪と汚染を行ってきた。中国5万平方メートルの川の中で、4分の3の川は魚類が生きられない。地下水の汚染度は10数年前にすでに3分の1を超え、現在依然と悪化し続けている。順河で次のようなことが起きた。ある日、子供一人が油の浮かんでいる川の中で言う。でいた。突然火花がそこの水面に落ちて、直ちに高さ5メートルぐらいの火の柱が出てきた。その週、リノキや草は全部燃えた。このことから、そこで生活をしている人々が飲んでいる水はどれほど汚いか、わかるだろう。その水を飲めば、癌をはじめとするいろいろな病気になるに違いない。中国の西北地域では砂漠化、高潮化が進んでおり、工業化が進んでいる地域における汚染は、人々の心の中で自然に対する敬意が失われたことと関係している。伝統文化は、の地を敬うことを重んじる。共産党は、造反有利や、人と戦うのが極めて楽しいと宣伝し、た。革命の口実で、人を殺し、数千万の人を餓死させた。また、命を無視したため、偽物、毒のあるもの、の流通が広められた。例えば、安畿扶養では、生まれてきたばかりの赤ちゃんがある種の奇病になった。それは、赤ちゃんたちがみんな、頭が大きくなり、 手足が短くなって、体が極めて細くて弱いという症状が出た。8人の赤ちゃんが、の病気で亡くなったのである。調査を行った結果、ミルクパウダーを販売する企業の責任者は金儲けのために、ミルクパウダーの中に、なんと毒を入れたという。また、金儲けのために、カニ、食用のカメ、ヘビを養殖している人たちは、太らせるために刺激性のある薬を飲ませていた。あるいは、工業用のアルコールを混ぜて偽のお酒を作るとか、工業用の油でお米を精米する。とか、工業用の漂白剤で小麦粉などを漂白するということが起こった。さらに、江南省のある県の企業は、ゴミになった油、白戸油といった癌細胞を生じさせる油で、食用油を生産していた。しかも、その、企業は毎月1000トン以上生産していたという。これらの有毒食品はある地域、あるいはある時期だけに限ら、れたものではなく、実に全国普遍の現象である。これは、文化が破壊され、人々が道徳上の抑制を失い、物質的なものばかりを追求しているということに関係がある。また、唐文化は独占的で排外的なものである。しかし、伝統文化にはとてつもない大きな包容性がある。中国文化が盛んな唐代、仏家思想やキリスト教や他の西洋宗教は街道家思想、儒家思想と平和共存がで、来た。神聖の伝統文化は西洋文化に対して必ず開放的で包容力がある。アジアの四つの竜と呼ばれている、経済が目覚ましく発展している国は、新儒家文化サークルを形成した。彼らの経済発展は、伝統。文化は非科学的なものではなく、その発展をも阻まないという事実を証明した。そして、神聖の伝統文化は外在の物質ではなく、人の心から現れた喜びで人々の生活の質を測るのである。先に誉れを受けても、後から貶められないとは限らない。肉体的には苦をしていても心に憂いが。ないとは限らない、唐延明は貧しかったが、でも楽観的だった。貧しい生活を送った彼は、菊を東の間垣の下に取り、悠然として南山を見る、というゆとりの気持ちを表した。実は、どのように生産を高めるか、あるいはどのような社会制度を用いるかは、海文化が答える問題では、ない。文化は道徳の面で、人を導く、人の悪い言行を抑制するという役割を果たしている。神聖の伝統。文化への回帰は人々が天、地、自然を敬い恐れ、命を大切にして神を敬うという状態に戻すことである。このようになれば、人々は天と地と平和に共存でき、健康かつ幸せに生活できるに違いない。